Well, good morning, everyone.
おはようございます。
So, today is a very interesting day.
今日は本当に興味深い日です。
Because you're not here with us. Instead, you are at home right now.
なぜなら皆さんがまあここに一緒におられないからです。おそらく今ご家庭から参加していただいていると思います。
After much prayer and discussion, we decided to suspend service this week, and we decided to have service over the internet.
多くの祈りと検討しました結果、私たちは今週とそして次回に関しましては、物理的な集まりを避け、そしてインターネットを通じて、この会を持つことにしました。
For the next two Sundays, we'll be meeting like this because of the coronavirus.
コロナウイルスの対策として今週と次の週このような形で皆さんとお話をさせていただければと思います。
And to be honest, this was a huge challenge for me, not only as a pastor, but also as a Christian.
正直申し上げて牧師としてだけではなくクリスチャンとしてもこれに私にとって大きなチャレンジでした。
I asked myself, how can we close the doorTo the house of worship.
なぜ私は礼拝する場所のドアを今日閉めなければならないのか。
Don't we have to be in the church, in the church building to be faithful?
教会での礼拝においてまさに本当に誠実であるべきではないかというふうに質問したわけです。
But God, you know, He is really amazing. And as I started to prepare and to study for this sermon, I saw that in this text, God gave me answers.To this question.
しかし神様は素晴らしい方です。今日の聖書の箇所を準備そして勉強することによってそれを通してその答えを得ることができたのです。
In today's message, the Pharisees will question Jesus because of the way his disciples observe the Sabbath.
今日のメッセージは彼の弟子イエスの弟子たちが安息日をどのように捉えているのかについて、ね、パリサイ人のイエスに対する質問に関するところが聖書の箇所であります。
Today we will see Jesus make two points that will challenge the way that we practice our faith.
本日イエスは私たちが礼拝する方法についての2つの実際的な信仰の実践について語っているところを話したいと思います。
Today's message comes from Mark chapter 2 verses 23 through 28 and the title of this message is Practice or Principle.
本日の聖書箇所はマルコの福音書2章の23節から28節です。タイトルは実践か原則かであります。
And now I invite you to read with me God's word Mark 2 chapter 2Chapter 2, verses 23 through 28.
それでは皆さんとマルコの福音書の2章23節から28節を読みたいと思います。
One Sabbath, he was going through the grain fields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain.
ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると、弟子たちが道々穂を摘み始めた。
And the Pharisees were saying to him, Look!Why are they doing what is not lawful on the Sabbath?
するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。
And he said to them, Have you never read what David did? When he was in need and was hungry, he and those who were with him?
イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食べ物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。
How he entered the house of God in the time of Abiathar the high priest and ate the bread of presence, which is not lawful for any but the priest to eat, and also gave it to those who were with him.
アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。
And he said to them, The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.So the Son of Man is Lord, even of the Sabbath.
また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。
Let us pray. Lord Heavenly Father, God, you are sovereign and you are in control of all things. Lord, We thank you so much for this day, and we thank you for this opportunity for our faith to be stretched. We thank you for this opportunity for us to meet you in a different way. Lord, we know that there is no walls or barriers or anything of your power. We know that your Holy Spirit, that he is present everywhere. And Lord, I ask that for those that are listening to this message, wherever they are, whenever they're listening, Lord, that you would use this message to speak to them. Father, we ask that you put power on this message. And we ask that you comfort those, Lord, who cannot be with us today. We ask these things. In Jesus' name we pray. Amen. So today's lesson is the fourth story of five stories where we see the hostility of the Pharisees gradually grow towards Jesus.
今日の箇所はパリサイ人がイエスに対して敵対し忌み嫌うようになっていく5つのお話のうちの4番目に出てくるお話です。
The first incident happened when Jesus forgave a paralyzed man of his sins.
最初の話はイエスが足なえの男を癒した際のお話です。
The scribes, they questioned this in their heart, and to this, Jesus then healed that man, that paralyzed man, in order to show that he had the authority.To forgive sin.
イエスが罪の許しの権威を持っていることを証明した時から律法学者の心に敵対心が生まれ始めたのです。
Next, Jesus, he decided to eat with common people like tax collectors, people that the Pharisees saw as sinners.
次の話はイエスはパリサイ人が罪人とみなしていた主税人のような人たちと食事をとる選択をなされた時です。
And when the Pharisees, when they questioned this, Jesus said thathealthy people don't need a doctor, but the sick do.
彼らがイエスにこのことを質問したとき、イエス様は健康な者に医者は必要とせず、病にかかっている者にこそ医者が必要であるというふうに答えました。
And then they challenged him again because his disciples were not fasting as was the Pharisees' custom.
そして次に出てきたお話は、パリサイ人が習慣としていた、断食をしなかったことについての質問です。
And then to this Jesus replied, well, do wedding guests fast in the presence of the bridegroom?
このことに関してはイエス様は結婚式において花婿がそこに現れている間、招待客は断食をするのかというふうに答えました。
And so now the Pharisees, they begin to really watch Jesus' every move, and that is apparent from today's text.
これらのやり取りの後、パリサイ人がいつもイエスの挙動を監視するようになったことは、今日の聖書箇所を読むとよくわかると思います。
Our first verse, verse 23 says, One Sabbath, he was going through the grain fields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain.
そこではある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通っていかれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。
And the Pharisees were saying to him, Look!Why are they doing what is not lawful on the Sabbath?
するとパリサイ人たちがイエスに言いました。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか?
So Jesus and the disciples, they are walking through a grain field, probably on their way from the synagogue, and the disciples, they are hungry.
イエスと弟子たちは麦畑を通っていたようです。そこではおそらく街道からの戻り道で弟子たちは極めてお腹を減らしていたのではありますないでしょうか。
And so as they're walking through this field, whoever it belongs to, the disciples, they start to pluck off a few grains, and then they begin to eat it.
そして誰かのおそらく所有する麦畑だったのでしょう。そこから手でその方をむしり取り、そして食べ始めたのです。
And according to the Mosaic law, there's nothing wrong with this. There's nothing wrong with somebodygoing and plucking grain and then eating it. That is completely lawful.
モーゼの律法によりますと、実は隣人の畑から穂を取り食べること自身は禁じていません。
God gave this law so that way hungry people would be allowed to eat.
神は腹を減らす者は食べることに関しては非常に寛大であったわけです。
The problem was that they were doing this on the Sabbath, and the Pharisees considered this to be work.They consider that these men were working on the Sabbath.
問題はその穂を摘むということが安息日の中で仕事とみなされるかどうかということだったわけです。
And I can't stress enough how important the Sabbath was to the Pharisees and the Jewish religious leaders.
ユダヤ人にとって安息日がいかに重要かであることについて語ることについては強調しても強調しすぎることはありません。
Well, first, I mean, it was a commandment of God, so there it was important. But it was more than that. The Sabbath was a cultural statement.
神の掟としての安息日は極めてユダヤ人にとっては重要でした。しかし、実はそれ以上に文化を表す表現でもあったわけです。
There were three things that separated the Jews from the Gentiles.
ユダヤ人と異邦人と区別する実は3つの事柄があります。
Culturally, they had circumcision, they had their dietary laws, and they had the Sabbath.
割礼と、そして食事に関する法、そして安息日であります。
So the Jews, they thought it was extremely important not to work on the Sabbath.
ユダヤ人にとって安息日に働かないことは非常に重要なことだったのです。
And of course, celebrating the Sabbath was of course very important to God.
そして安息日を守ることは神にとっても非常に重要なことでした。
Working on the Sabbath was punishable by death.
それに反する行為は死に値するというふうに規定されています。
In Exodus, chapter 35, verses 2 to 3, it says, Six days' work shall be done, but on the seventh day you shall have a Sabbath of solemn rest, holy to the Lord. Whoever does any work on it shall be put to death.You shall kindle no fire in all your dwelling places on the Sabbath day.
出エジプト記の35章2節から3節まで次のように書かれています。6日の間は仕事をしなさい。7日目はあなた方の聖日で、主の全き休みの安息日であるから、この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息日にはあなた方の住まいのどこでも火を焚いてはならない。
In Numbers chapter 15, there is a story.Of a man who was stoned to death for gathering wood on the Sabbath.
実は民数記の15章においては安息日において焚き木を集めていた者が石打ちの刑罰に処せられるという記事が載せられています。
Now, you may be saying to yourself, wow, killing somebody for collecting wood, that's a little cruel, that's a little, bit harsh, but I assure you that there was much more to it than just that.
おそらく皆さんは焚き木を集めていた者が死刑になるというのは残酷なことに聞こえると思います。しかし実はそれ以上の意味があるのです。
You see, the fire in their house was never supposed to go out. The day before, the fire was not supposed to go out, and the people were already supposed to, gather the firewood in preparation of the Sabbath.
火を焚くべきではないというその安息日に関する法律を考えると焚き木も集めるべきでないということは自然な帰結になります。
These were very simple things, very simple things, but this man did not do it.
これらは非常に単純なことであります。しかしこの男はそれに従いませんでした。
He was showing contempt for God's law. He was putting off God's law and saying, you know what, I can just do this on the Sabbath.
彼の律法に対して非常に軽蔑的な扱いをしたとみなされたのです。彼は安息日が終わるまで待つことができたにもかかわらずであります。
He openly disregarded God's commandment while the Israelites were wandering in the wilderness.
彼は公に神の掟を破ったわけです。実はそれと同様に実は彼らは荒野に追い出されたわけであります。
This action has flowed from this man's heart
まさにそこは心、裁かれる心というものが問題であります。
But the Pharisees, when they read these type of rules, they failed to realize that actions flow from somebody's heart. They failed to realize that God judges us based on our hearts.
しかし、パリサイ人自身こそそこにある神様が裁かれるその本質の心をどのように実現するかということについて失敗しました。
They thought sin and righteousness were purely based on actions.
彼らは罪や義というものは純粋に行いだけが基準になるというふうに理解をしました。
Which is why they wanted to know exactly what could and couldn't be done on the Sabbath.
その解釈に従って安息日に何を行うことができ、何ができないかということにフォーカスして正確に知ろうとしたわけです。
What could they get away with doing on the Sabbath?
逆に彼らにとって安息日の来てから逃れることができる行動とは何だったのかというところに焦点が当てられました。
Sadly, many Christians approach the Bible, many of us approach the Bible in the same way. What can I get away with?
悲しいことに実はたくさんのクリスチャンは同じような態度を持ってしまっています。このような規定からいかにして逃れようとするか、そういうふうな態度であります。
The Bible tells us not to fornicate. The Bible tells us not to have premarital sex.
聖書は実は婚前交渉はするべきではないと言っています。
When my wife Sai and I, when we were youth leaders, you know, we learned that people tried to come up with all kinds of definitions about what sex was and wasn't.
サイと私がユースグループのリーダーであった時に、実はこのメールに対して、たくさんの若者が、その定義について、あるいは抜け穴を見つけようとしているということが分かりました。
And you know, unfortunately, sex had been defined in such a way to some of these kids that they believed that they could doJust about anything except for one act and still be clean before God.
性に関する行為は彼らができうる全ての行為、許されている行為の一つに過ぎない。そして第一線を越えなければあらゆる種類の行為は許されるというふうに信じています。
They believe that they could engage in all kinds of things that even have the word sex in the act and that they could be pure.
彼らは、その性行為っていうのを行うことということの、自由を得るためにいくつかの、規定を自ら規定したわけです。
And the Pharisees, they had the same mindset. And so they wanted to clarify what they could exactly do on the Sabbath.
そしてパリサイ人も同じ考え方、マインドセットで思っていました。彼らは何がその行為に当たるかっていうのを定義しようとしたわけであります。
So they expanded the rules. They wrote down 39 different acts of work that were not permitted on the Sabbath.
彼らはしてはならない39の行為を定義しました。
And we're just going to share a few of those with you right now. Some of the ones that were listed were sowing, plowing, reaping, sowing two stitches, tearing in order to sow two stitches.
これらのリストの中のいくつかをご紹介します。種まき、耕すこと、刈り取り、縫い物のために二つの布を剥がすこと。
Hunting a gazelle, writing two letters, erasing in order to write two letters, putting out a fire or lighting a fire. These were all things forbidden on the Sabbath.
ガゼルを刈ること、手紙を二通書くこと、二通の手紙を書くための修正作業、火を消すこと、火をつけること、このようなものがその例であります。
There was also something known as a Sabbath day's journey.
そしてまた安息日の、旅に関する規定というものがあります。
They determined that it was permissible to travel up to 2,000 cubits. That's about half a mile a day.
彼らは2,000キュビット、すなわち約半マイル程度、800メートル程度の距離までの移動が許されていました。
But this rule, it proved to be too hard for them, so they created a loophole.
しかしこれらの定めは確認することは極めて困難であるために、人々は抜け道、抜け穴を見つけ出したわけです。
So many of the Jews, what they would do is that they would store food about half a mile away from their home, about half a mile away from their residence, and that was now the new boundary of their home.
たくさんのユダヤ人がその当時半マイル前後のところに、食べ物を備えるための倉庫を持っていました。
And so their Sabbath day's journey, it wouldn't begin until they reached the food that was half a mile away from their home.
しかしその安息日においてはその貯蔵場所に至るには半マイル以上のところを移動しなければなりませんでした。
And so they were able to legally travel twice as far as the Pharisee.Tradition allowed.
それで考え出したのが合法的に考え出したのは2回2つに分けて移動を行うということであります。
Again, people were seeing how much they could get away with. The Sabbath had become a legalistic game.
ここでは彼らがどのようにしてその掟から逃れることができるかに焦点が当たり、そして、そこはまさに、合法か非合法かのゲームになってしまったわけです。
So what was the Sabbath meant to be? How did Jesus address their questions?
実は本当はじゃあ安息日というものはどういうものが本質的に目的として規定されたのでしょうかというところをイエス様は、答えていらっしゃいます。
In verse 25 we read, And he said to them, Have you never read what David did when he was in need and was hungry, he and those who were with him?
25節で次のように言っています。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食べ物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。
How he entered the house of God in the time of Abathar the high priest and ate the bread of the presence, which it is not lawful for any but the priest to eat, and also gave it to those who were with him.
アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。
So David, the boy who killed the giant Goliath, he became this great warrior.
巨人ゴリアテを殺したダビデは偉大なる戦士になりました。
He was one of King Saul's most faithful military leaders.
ダビデはサウル王にとって最も忠実な軍隊の指導者だったわけです。
But Saul became jealous of David, and he conspired to kill him.
しかしサウルはダビデに嫉妬し、彼を殺そうと企みました。
But Saul's son, Jonathan, he warned David.
しかしサウルの息子であるジョナサンは友情でダビデに警告しました。
And then in 1 Samuel chapter 21,We learn that David ran to the town of Nob, and that is where the tabernacle was.
第一サムエル書の21章においてダビデは幕屋があったノブという地に逃げ込みました。
David went to the tabernacle. He went to where the place of worship was. David went to where the Ark of the Covenant was.
ダビデはその幕屋の礼拝所を訪れ、契約の箱があった場所に行きました。
Because the Ark of the Covenant represented God's presence among his people.
契約の箱はその民族の間では神の臨在、おられる場所を表していました。
David, his first instinct was to run where he knew the presence of God was.
ダビデは本能的にそれを感じ、そして神のおられる場所としてそこを訪れました。
David, during his time of trouble, he ran to God because GodWas his rest, his security, and his sanctuary.
ダビデは困難に直面したときに、そのダビデにとって神の酒どころ、安息場所、そしてその聖所として書き込みました。
And when David arrived, he met the priest Ahimelech, who was the father of Abathar, who would soon be the high priest.
そしてダビデが到着したとき、やがて大祭司になるであろうアビタールの父である祭司アヒメレクと会いました。
And Ahimelech, you know, he welcomes David with a lot of caution, and he says to him, you know, David, what are you doing here? Why are you all alone?
アヒメレクはダビデに挨拶をしたときに、ダビデが一人であることに非常に気を留め、なぜ誰も一緒でないのかっていうのを尋ねました。
And David, probably not wanting to get this.Priest in trouble for aiding him, he says, "The king has sent me on a very private mission."
ダビデはおそらくその祭司が彼を助けることで問題に巻き込まれてしまうことを避けたかったと思います。そして秘密裏にここに来たというふうに答えました。
And my men, they will meet up with me later.
そしてその後に彼の部隊と合流するというふうに説明をしたわけです。
And then David asked.For food.
そしてダビデは食べ物を求めました。
He asked for five loaves of barley bread and anything else that the priest could give him.
彼は5切れのパンかあるいは祭司が持っていて与えられる何でも、ある食べ物というものを求めました。
And the priest told David that the only thing that he had was the bread of the presence.
そして祭司は供え物のパンしか持っていないということをダビデに伝えました。
That was the holy bread that was placed before the Lord as an offering.
それは主の前に捧げられた供え物としての聖なるパンだったわけです。
And it had just been placed there that morning.
そしてそれはその日の朝、主の前に供えられたものでした。
And that meant that this day was a Sabbath.
そしてその日は安息日であったわけであります。
Leviticus chapter 24, verses 8 through 9, talking about the bread of presence, says, Every Sabbath day, Aaron shall arrange it before the Lord regularly. It is from the people of Israel as a covenant forever.
レビ記の24章8節から9節では次のように言っています。安息日ごとに絶えず、これを主の前に整えておかなければならない。これはイスラエル人からのものであって永遠の契約である。
And it shall be for Aaron and his sons, and they shall eat it in a holy place, since it is for him a most holy portion out of the Lord's food offerings, a perpetual due.
これはアロンとその子たちに帰する。彼らはこれを聖なるところで食べなければならない。これは意図聖なるものであって、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前である。
And so this was holy bread. This bread was holy bread.And after it had been offered to the Lord, it, the only people that were supposed to eat it were the priest and the priest's sons, and they were supposed to eat this bread in a holy place.
このパンは聖なるパンであり、そして神に捧げられた後には、祭司とその息子たちによってのみ食べられるものだったわけであります。
But Ahimelech said that David and his men could eat this bread because they were hungry.And they were in need.
しかしアヒメレクは他にパンがなかったのでダビデとその部下たちがこのパンを食べれるように手配したわけです。
アヒメレク bent God's rule in order to provide for people in need.
アヒメレクは必要とされる人のために神の法を破ったのです。
And you know, David, he was also breaking many rules.
実はダビデもパリサイ人から非難されるであろう掟を破っています。
He certainly would have been condemned by the Pharisees.
まさにパリサイ人から非難されるべきところであります。
First, he lied to Ahimelech about why he was there.
第一にアヒメレクに対してなぜそこにいるかについて嘘を言いました。
Second, David fled from an area called Gibeah. That was about 8 miles away from Nob. And so he definitely traveled more than a Sabbath day's journey.
第二にダビデがノブから8マイルほど先にあるギベアから実はその日逃れてきたのですが、そこではすでに安息日の掟の先ほど申し上げた移動の禁止に反していたのです。そして最後にダビデは神に捧げられ祭司だけが食することのできる聖なるパンを食べたわけです。
Had David practiced the Sabbath the way the Pharisees practice it, he would die.
ダビデはパリサイ人の実践するやり方に即するならば、死に値する違反を犯したことになります。
He never would have become Israel's king, and he never would have fulfilled God's purpose for his life.
もしそれに従うのであればダビデが彼の人生に召された神の目的に従ってイスラエルの王になることはできなかったに違いありません。
And this brings me to the first point of today's message.
このことが今日の最初のポイントになります。
We can't make the way we practice more important than the biblical principle.
私たちは聖書の原理原則により重要である実践を作ることはできないということであります。
So, I'm a Southern Baptist. We're a Southern Baptist church. And of course, I believe that we need to be baptized by immersion.
私はサザンバプテスト出身です。洗礼は体全体を水に浸す神霊であるべきであるということを信じています。
But I have asked myself a question repeatedly.
しかし私はそのことについていつも繰り返し自問しています。
If there was a case where a person confessed Christ and they asked to be baptized as a public declaration of their faith,
もしそれが必要であるならば、 キリストを信じ従順の証としてそして信仰の、公への表明として
If they wanted to be baptized as an act of obedience, but they couldn't be immersed for a medical reason, what would I do?
そしてそのような洗礼を行う際にもしその人が医療診断上の理由で、心霊、まさに全身を浸すことができないこういう場合はどう対処すればよいかという問いであります
For example, if they were in a hospital and they wanted to make a public display of their faith to their family before they diedWould we deny this person? Would I deny this person a baptism of sprinkling?
もし彼らが病院で例えば死ぬ直前で頭への水をかける形での洗礼を望んだ場合、それは否定されるべきなのでしょうか?
And you know, this is a very hard question for me. It's not dogma. It's not up there with the Trinity or being saved through Christ alone, through faith.
これは実践上の難しい問題であります。教理そのものの問題ではありません三位一体に基づくそしてイエスだけの信仰による救いに関する問題ではないのです
But it's very important and it's as important to a Baptist as the Sabbath was to the Pharisees
しかしそれは一方大事な実践上の問題ではありますパリサイ人にとって安息日が大事なようにバプティストにとってはこの神霊は大事な問題であります
And what about todayIf you're watching this, you know, you're watching this from home.
そして今日の今の状況はどうでしょうか。もし皆さんが今このビデオを見て家庭にいらっしゃるとしたらいかがでしょうか。
You're worshiping at home, away from the church body. How do you feel about that?
教会から離れて、そして今そこで時間を家庭で過ごされているというそういう状況についていかがでしょうか。
What about your church?Is it okay that your church decided to close this Sunday because of the coronavirus?
そしてまたコロナウイルスによって教会自身のドアを閉ざすということ自身は正しいというふうに思われるでしょうか?
Is it okay that we cease gathering this Sunday in order to be cautious?
そしてそれは予防的措置のためだけに集会を停止するということが本当に仕方がないということと思われるでしょうか?
You know, many peopleThey're really struggling with these questions.
たくさんの人たちがこの質問への回答に苦闘しています。
Some people believe that not going to church, even in the middle of a pandemic, is a sin.
ある人たちは疫病が蔓延している状態でも教会に行かないということは罪だと主張する人がいます。
They think that it shows a lack of faith.
彼らはそれが信仰の欠如であるというふうに主張しています。
Now we're going to get to this, but I want to make a few clarifications.
しかしここで私は明らかにしたいことがあります。
First, I want you to know that the Christian day of worship is not the Sabbath.
クリスチャンの礼拝するという日は安息日ではないということであります。
Sunday, the Lord's day, is the day that Jesus was raised from the dead.
日曜日は死の日であり、そしてイエスが、墓からよみがえられた日であります。
And that's why Christians, that's why we have historically met on Sunday.
そしてその理由でクリスチャンが日曜日に歴史的な理由で集まっています。
Now, as a result of that, many Christians have applied the Sabbath principle to the Lord's Day.
そしてクリスチャンはその安息日の原則をそれに適用してきています。
It has become our day of rest.But what is the Sabbath principle that I'm talking about?
そしてそれが私たちの休息の日となったわけですが、実はその私が今話している安息日の原理原則と呼ばれるものは何なのでしょうか?
To answer this, I have to explain the origin of the Sabbath.
それについては私は安息日の元となった出来事について触れる必要があります。
And the Sabbath, it originates in creation.
安息日は天地創造にその起源があります。
The Bible tells us that God made the heavens, the earth, and everything in it in six days. And then on the seventh day, he rested.
聖書は神が天地とそしてそこにいるものを6日で創造され、7日目に休まれたというふうに記しています。
God created Adam and Eve on the sixth day, and then he rested.
アダムとイブは6日目に創造され、そして7日目に神は休まれたのです。
Humans were meant to live in God's rest.
そして人も同時にその人の休息も神の休息とともにあるというふうに意図していたわけです。
But when humankind sinned, they were driven out of God's presence and they were driven away from His rest.
そして罪を犯した時に神のおられるところから追い出されたのです。すなわち神の安息からも追い出されたわけであります。
And so the Sabbath was meant to be a blessing.
安息日は祝福の一つであります。
God commanded the Israelites to observe the Sabbath so they could have a small taste of what life was supposed to be like.
神はイスラエルの人々に安息日を守るように命じました。そしてそれによって、そして人生の目的がどのように回っていくかを少なからず理解することができるようになることを意図されていたのです。
And that's why Jesus says in verse 27, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.
そしてイエスは27節で安息日は人間のために設けられたのです、人間が安息日のために作られたのではありません。
God didn't make people so they could observe the Sabbath.
神は安息日を守るために人を創造されたわけではありません。
God first made man and then he invited mankind to rest in him, to rest in a Sabbath.
神は最初に人を創造し、そしてその後彼らを神と共に休まれるように招かれたのです。
And the Jewish Sabbath was meant to be a reminder of that rest.
まさにユダヤ人のその安息日というものはそれをもう一度思い起こさせるために意図されたわけです。
And I want to be clear, you know, God, He designated more than just a day to be the Sabbath.
そういうわけですけれども、神はある日を安息日に指定した、それ以上のことを意図されています。
In addition to a Sabbath day, God, had told the Israelites to celebrate a Sabbath year.
実は安息日に加えて、神はイスラエルの人々に安息の年を祝うように命じられています。
So every seven years was a Sabbath year of rest.
そしてそれは7年ごとに訪れる安息の年であります。
And on the seventh of these Sabbath years, that's on the 49th year, they were to begin to celebrate the year of Jubilee.
そしてその安息の年の7年おきの7回目の49年ごとに、ジュビリーの年、ヨベルの年として、特別な年として祝福しています。
Which was a very special type of Sabbath year.
そしてそれは特別な、決まりを指定しています。
On the seventh month of the seventh Sabbath year, on the day of atonement, a ram's horn was blown, and that ushered in, that began the year of Jubilee.
ヨベルの年、すなわち7番目の安息の年の7月目の食材の日に、その年の始まりを告げる羊の角からの音が吹き鳴らされます。
Now listen to this. On that year, all debts were forgiven. Land that had been sold, because somebody was poor and needed to make a payment, that was restored to them. And people that had been sold into slavery, those that were slaves, were set free.
その年、すべての負債が免除されます。負債によって、借金によって差し押さえられた土地も元の所有者に戻されます。そして借金を含めて負債によって奴隷になったものも家族の元に戻され自由になるのです。
The year of Jubilee, the special Sabbath year, was a reminder that everything and everyone belonged to God.
ヨベルの年はすべてのものが神に属するものであることを思い出させることになります。すべてのもの、すべての人々は神に属しているということであります。
All things, all people were returned to Him.
すべてのものがその神様のもとに戻るということであります。
And he restored everything, and everyone rested in him.
そしてすべてのものが神と共に休まれるということであります。
And that, my friend, is the principle behind the Sabbath.
このことが安息日の背景にある原理原則であります。
It was about looking forward to the day when God would restore his people.
それは神が彼の民を実は身元に連れ戻すことを待ち望む日を象徴しています。
It was about the day that he would clear their debts and allow them to rest in his presence.
そして負債をすべて帳消しにして自分の元に戻して休みを、レスト、休息を与えるということを、そこを待ち望む日であります。
And you can't truly experience the Sabbath until you understand this point.
この点を理解することで本当に安息日というものを経験することができるわけです。
And this brings me to the second point of today's lesson.
これが今日の二つ目のポイントであります。
We have to understand the principle if we want to practice correctly.
原則を正しく知ることで正しく実践をすることができるということであります。
The men, they had to understand the principle behind the Sabbath in order to practice it correctly.
そしてそういう意味で、安息日に対する間違った実践というものも、原理原則をすることで正しく、それを修正することができるわけです。
One of the main things that Jesus did on earth while he was doing his ministry was that he was correcting bad teaching.
地上でイエス様が行った宣教の中で重要な働きの一つとして、間違った教えを強制するという点があります。
Jesus taught his followers that they must seek out the principles behind God's law and apply that to their lives.
イエスはその弟子たちに神の律法の原則を求め、そして人生に適用していくことを教えました。
And that is much harder to do than following any Pharisaic rule.
そしてそれはパリサイ人の規則に従うことよりもはるかに難しいことであります。
For example,Jesus said on the Sermon on the Mount that you've heard it said not to commit adultery, but I tell you that any man who has even lusted after a woman in his heart has committed adultery.
例えば三条の水訓において、みだらな思いで女を見る者は心で姦淫を犯しているという記事があります。
You know, think about what that means. Men who look at magazines, who spend their time searching certain sites on the internet,who have fantasized about a co-worker, all those men have committed adultery.
意味を考えてください。雑誌を見たり、インターネットを見たり、そして職場の同僚を見たり、そして映画スターを見た男たちの多くは、実は姦淫の罪を犯していることになります。
When we understand the principle, we understand that all of our legalistic practices fall short.
これらの原則を理解するなら、あなたの実践がいかにその原則に達していないかということを理解できると思います。
You know, there are people that go to church every week and they never enter into the presence of God.
同様に神様の前に入るという原則を理解することなく、毎週ただ教会に足を運んでいらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。
The principle of the Sabbath.The principle of worship, it doesn't require a building.
そしてそのプリンス、原則、その安息日を守る原則、そして礼拝を守る原則、こういったものに関して、実際の物理的なビルというものは必要ないのであります。
Christians can find rest in God anywhere.
そして皆様、クリスチャンであるならば、皆様はその安息はどんな時でも与えられることができます。
Christians can worship. They can experience Sabbath rest anywhere because they have a relationship with God and with Christ.
そして皆様がイエス・キリストとの正しい関係を持つならば、場所がどこであっても皆様は礼拝を執り行うことができるわけです。
Friends, if you don't know Jesus, then I want to invite youTo come to know him today, so you can experience this rest that we're talking about.
皆さん、もしあなたがイエスをまだ知らないのであれば、イエスに招待します。そして今日、本当の休息を得る機会を持っていただきたいと思います。
You see, this story ends with Jesus telling the Pharisees, "So the Son of Man is Lord even of the Sabbath."
イエスは今日の箇所の最後で次のように語っています。人の子は安息日にも主です。
In this phrase, Jesus is pointing to his divinity.
この歌詞によってイエスは彼の神としての性質を示しておられます。
Jesus, he came to earth. He died for your sin so you could believe in him and enter into an eternal Sabbath rest.
イエス様は救い主であり、そしてその死によって彼は彼らと共におられます。そしてその安息日に永遠の安息日というものを得ることができるということを語っておられます。
Friends, if you know Jesus, then this right now is the year of Jubilee.
まさに今日はイエスを知る人のためのヨベルの年であります。そしてイエスは安息の主であります。
Jesus is Lord of the Sabbath. He alone can pay off your debts. He alone can set you free. And He alone can give you everlasting rest.
イエスのみが罪の負債を免除することができます。イエスのみが罪から解放してくださることができます。そしてイエス様のみが真の休息を与えてくださることができるわけです。
You can know His peace by trusting in Him today.As your Lord and Savior.
今日イエスを主救い主として信頼することによって彼によって与えられる平安をぜひ得てください。
Let us pray.
お祈りします。天なるお父様、今日この時を感謝いたします。どうか今日はこの礼拝、いつもと違うやり方で、そしてビデオを通じてメッセージを送ることができたことを感謝いたします。どうかこの困難な状況ではありますが、あなた様の御心の原理原則を正しく理解し、そしてそれによって正しく実践できるようどうかお導きください。そしてあなたの憐れみ、そして常しえに続くあなたの限りなき愛において、この現状のこの混沌とした中で私たちに道筋を与えてください。どうか一人一人の上にあなた様の力、そして平安と、そして安らぎが与えられますようにお導きください。今日この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。